企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード2323東証スタンダード上場、フォンファン代表取締役社長水口翼さんにお越しいただいています。水口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
フォンファンは東京都渋谷区笹塚に本社があります。水口社長のご就任後に手掛けた数多くの M&A で SMS 配信、リモートメールが主体の会社からクラウド型サービスと DX 人材派遣を軸に変革途中の企業です。では水口さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
フォンファン現在は、クラウド型のサービスですね、いわゆる SaaS と言われているような、そういったサービスを中心とする、クラウド型のストック型の収益を中心とするサービスと、エンジニアの派遣ですね、 SES というふうに呼ばれているんですけれども、 DX 企業の DX 課題を解決するエンジニアを派遣する、そういう DX 事業の、人材派遣、この2つの柱で経営を行っている会社になります。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについては詳しく伺っていきたいと思いますが、まずは水口さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いを、していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では水口さん、生年月日を教えてください。
1982年9月8日生まれの43歳になります。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、東京都八王子市の出身になります。はい、
子供の頃をご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
普通の人とはどうやったら違うような人になれるかとかを、まあどちらかというと意識した子供の時代だったかなというふうには思ってます。例えば学校に直接普通に通ってみんなと同じように勉強するのにやっぱり違和感とかもあってですね、他の子たちが知らないことをどうやったら知れるか、他の人たちと違うような生き方をどうやったらできるか、そういうことを、子供時代、思春期、割と意識するような、子供時代でした。
その変わった風にいたいというお気持ちがあったということなんですけれども、将来こういう職業になりたいというイメージはおありだったんですか。
仕事とか働くことのイメージはなくてですね、なんというか、そもそも大人になったら、仕事、職について働かなきゃいけないということ自体が、決められたストーリーの中で違和感がそもそもあった。はい、そうじゃない生き方がどうやったらできるのかっていうのを、どちらかというと考えている、そういう中二病の少年でした。
その後水口さんは青山学院大学にご進学されて、そして大学1年生でもご結婚されるんですよね。
はい、大学1年生の時に知り合った同級生とお付き合いをして、結果的に19歳の時に子供が生まれまして、でそれをきっかけに、家族を養うのと大学の学費を2人分稼ぐために、個人事業で、ホームページ制作で起業するというのが、大学入ってすぐの出来事ですね。
もう非常に大きな出来事ですよね。当時振り返っていかがですか。
そうですね、子供ができたという話を聞いた時からなんですけれども、どちらかというとこう平凡だった自分の人生がやりがいがあるというか、違ったものになるきっかけができたなという、どちらかというとちょっと高揚感みたいなものの方が強くてですね、それで子供を産もうというのを妻説得をして、今の流れになってくる形ですね。
高揚感という言葉を使われたのが素敵だなというふうに思うんですが、だからこそ今大家族でいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、大家族に
本当に素敵だなと思いますけれども、その後その会社が徐々に大きくなって表参道の高級オフィスに移られるわけですよね。
そうですね、
ここまでの道のりというのはいかがでしたか。
そうですね、大家族という話があったように、今子供がその後増えて8名まで増えたんですけれども、家族が増えていく中で、しっかり家族を養うために作った会社をどうやったら潰れない会社にするかというのを、仕事の中では すごく大事にしていて、で少しずつ利益が出ていく中でより信用力が大事だということで、いいオフィスに入ったりとか、そういうことも、戦略的に行っていたということですね。
そして、もう投資家の皆さんもよくご存知かなと思うんですけれども、いくつかの会社の大株主にその後なっていかれるんですよね、
はい、
そして現在のこのフォンファンにたどり着いてくるというわけなんですけれども、企業経営者として、この現在のフォンファンを見て今どのようにお感じになっていらっしゃいますか。
そうですね、もともとその自分自身が会社ベンチャーを起業して会社経営をしていて、で少しずつ大きくなっていく中で、実際に時価総額が低い、評価が低い、上場会社さんに、投資もしていく中で、なかなかその企業価値だったり事業が成長できない会社さんと接する機会っていうのが、大株主の立場でありました。でフォンファンも2015年から社外取締役を、やらせてもらっていたんですけども、同じようになかなか成長ができない状況に陥っていて、そういった状況の中で東証の市場再編とか、上場会社の、流通株式時価総額とかですね、これをクリアするために、会社経営を改革してですね、取り組むのであれば自分がきちんとリスクを取って、この会社の株式を取得した上で、改革に当たりたいというのがあって、フォンファンを TOB するに至るという形になります。
ありがとうございました。さて水口さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では水口さんが率いるフォンファンについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの水口さんとの共演をお楽しみください。
水口社長が変革されたこのフォンファン、クラウド型サービスとこの DX ソリューション日本柱ということだと思うんですけど、 SaaS であるクラウド型事業、これどういうビジネスが多いんですか今。
事業内容としては主要どころで今5つですかね、複数のビジネスを M&A で買収もして、クラウド事業として、再編をしてますと。もともとはリモートメールというメールのサービスで上場した会社なんですけれども、その後ショートメッセージの配信サービス、それから電話のサービス、飲食店向けのサービスという形で、少しずつクラウド事業、ストック型の収益になっているものを、クラウドビジネスとして、定義しているんですけれども、安定収益、安定利益を稼ぎ出している事業を、いくつも社内でポートフォリオとして持っているという形になります。
お客さんとしてはいわゆる B2B と言われる企業様がお客様、いわゆるコンシューマーと一般消費者じゃない
そうですね。もともとのリモートメールは 2C の、ビジネスだったんですけども、今は B2B のコンシューマーではなくてですね、法人向けのサービス、でスモールビジネスのお客さんがどちらかとして、多いんですけれども、そういうもので構成をしています。
なるほど。中小企業向けのさまざまなその SaaS のクラウドのサービス、これを複数提供することによって、それお客様が基本同じだったら別のやつが入ったらそこも売れたり、非常にいいですよね。
そうですね、
要は一社だけではなかなかその開拓できなかったところ、それを御社の傘下に入ると、御社は既存のお客様が結構おられるから、ただそこにも売れるし、逆に言うと新しく入ったお客様の会社さん、それに御社の既存の今まであったサービスを売る、これによって両社が成長するということですか。
そうですね、もともと数千社以上のお客さんというのを当社が抱えていますので、M&A することによって新しいお客さんも獲得できますし、今おっしゃったように、それぞれのお客さんに対して自社のさまざまなプロダクトを提案できるという体制ができています。
で御社が展開するこの SMS の反則ツールや各地のサーサービス、業界顧客層としては割と中小企業が多いという感じですか。
そうですね、現状でいうと中小企業のお客様が、多くてですね、もともとのフォンファンが注力してたのが、SMB と言われている、中小企業様が多かったので、少しずつ顧客単価の高い、中小中堅企業さんとか、大企業さん向けの商品だったりも開発はしているんですけれども、基本的には中小企業中堅企業さんのお客さんが多いという状況です。
でこの中堅中小企業もやはり DX 化をしなきゃいけないというふうに思ってるわけですよ ね。
そうですね。
だけど自分で開発とかさすがにできないので、何らかあるサービスを使う、そこでやっぱり御社の活躍の場が広がるということですか。
そうですね、横断的にさまざまな課題を解決できるというよりは、それぞれちょっとピンポイントな商材ではあるんですけれども、複数の部署だったり、複数の領域っていうところで使っていただける商材、ショートメッセージだったり、そういうものを提供しています。
あともう一つの柱が、企業がやっぱり DX を推進したりするときにはやはりエンジニアというのが必要だと思うんですけど、この大切なエンジニアを派遣するビジネス、これも大きく伸びてるんですよね。
そうですね、類似の上場会社さんで成長されている会社さんもたくさん、この SES のビジネスではあるんですけれども、うんうん、まあ、当社もあの M&A でこのビジネスというのを拡大させていて、まあ、今はあのグループ全体で100名以上のエンジニアを派遣をして、収益を出していると。で、中小企業様もそうですし、こちらはどちらかというと大企業さんであったり、規模の大きい会社さんに対して、まあ、チームでエンジニアを派遣をして、企業のその、まあ、デジタルの課題を解決するということを提供させてもらっています。
これ水口社長がフォンファンを、まあ、買収して経営者になったとき、もともと技術者少なかったんですよね。
そうですね、もともとフォンファン自体が、うん、あのインターネットのサービスの会社ではあったんですけれども、うん、当時最初はエンジニアが3名しかいない状況でした。
これをもう100名を超える規模まで、もともと新中経営計画でそういう目標を立てられたということなんですけど、もうそれを達成されたという感じですね。
そうですね、はい、あの新中期経営計画ということで、うん、TOB 後に売上高20億円、うん、それから企業価値時価総額を100億円、うん、でエンジニアを100名、うん、EBITDA を4億円にするという中期経営計画を掲げたんですけれども、うん、このエンジニアの人数というのは、もう達成ができたかなというふうに思っています。
なるほど。そこの達成において、まあ、採用するというよりはやはり技術者を抱えている企業、これを M&A で傘下に入っていただく、もしくは持ち分法で持っていく、こういうような形で M&A を非常に活用されてるんですけど、なんでこれ今 M&A を活用してるんですか。
エンジニアの採用というのは当社だけではなくて、うん、まあ、マーケットの状況としてあの非常に難易度が上がっています。
取り合いになってる。
そうですね、
要は一人取るコストが強烈に上がってるということですか。
はい、で、あの必ずしもそれで定着ができるというわけでもない状況の中で、うん、あの M&A によってこの SES 業界自体はですね、うん、あの国内にも様々な会社さんがあって、うん、あのそういった中であの M&A できる会社さんの数も、うん、多くありますので、うん、エンジニア、それから取引先、うん、を、まあ、あの合わせて、うん、M&A で獲得することの方が、うん、効率が良いといいますか、生産性を高めるには、うん、最善の策であるというふうに判断をして、うん、M&A の拡大を行っています。
なるほど。やっぱこの場合 SES の業界ってかなり前から立ち上がってきた業界だと思いますので、その時に、まあ、初めて作られたような人たち、これがそろそろ引退、経営者の方が引退の時期を迎えてるっていうのもありますよね。
そうですね、あの未経験の若手の方採用されている会社、うんうん、それからインターネット業界ももう歴史がだいぶ長くなってきているので、うん、あのそういったもう20年30年、うん、やられている会社さんというのがあって、うん、まあ、事業承継のパターン、それから若手の社長さんが作られたベンチャーのパターン、うん、いろんなパターンがあるんですけれども、うん、あのそれぞれ持っているエンジニアさんとか、うん、地域性だとか、うん、あとは技術的なその、うん、まあ言語であったりというのは様々なパターンがあるので、うん、まあ、それぞれの会社さんの強みをきちんと生かした形で、うん、あの当社のグループにジョインしてもらうということを、うん、M&A の中でもディスカッションしながら取り組ませてもらっています。
で、まあ、水口社長が買収されてから2023年9月にですね、発表された新中期経営計画、まあ、少し先ほども押されてたんですけど、かなり高い目標値だったのに、そこそこ項目徐々にクリアできてきてるという感じですか。
そうですね、あの現在、まあ、売上高20億円に対して、今回業績予想が今19億円となって、
もうあと一息ですよね。
はい、であのもう今期中に M&A というのが、うん、数件実行できれば目標は達成できるかなと思っています。EBITDA、うん、に関しても開示してますが、うん、まあ、4億円の目標に対して 3.6 億円、
うん、これもあと1割という感じですよね。
はい、これもあの同じく M&A によって達成できるかなと思っています。うんうん、で、あのエンジニアの数に関しては先ほどお伝えしたように100名を目標にしていて、既、うん、まあ、にクリアをできているということなので、うんうん、残すところあと時価総額100億円という目標を、うん、しっかりと達成していくというのが、うん、中期経営計画で掲げた目標のクリアには、まあ、重要であるかなというふうに考えています。
なるほど。まあ、これに必要なのがやっぱり株価が上がってほしいということですよね。そうですね。はい。御社の今後、まあ、新中経営計画時価総額以外はほぼほぼクリアが見えてきたというところでいうと、今後どうやってさらなる成長をしていくんでしょうか。
そうですね、あの今までやってきたビジネスというのは基本的にあの上場会社として、うん、いわゆる予実管理がしやすいビジネスというのを、
はいはい、まあ、コツコツちゃんと儲かるということですよね。
そうですね、
大きなマイナスが見込み違いがないと少ないというビジネスですよね。はい、確かにストック型のやつって損益分岐点を超えてたら まあそう簡単に赤字にもならないし、はい、まあ、増えれば増えるだけ増えてきますよね。
そうですね、はい、うん、こういったビジネスをしっかり、のれん負け、いわゆる M&A で買った代金の、うん、マイナスで見ても利益が貢献できるような M&A を繰り返してきていますので、引き続き今の中期経営計画、目標を達成した上で、さらに同じようなですね、ビジネスをしっかりとコツコツ積み上げて、結果が出ていくようなビジネスというのをですね、積み上げていきたいなというふうには考えています。
一つ質問させていただきたいんですけれども、その様々な企業がエンジニア不足で悩まれている中で、その他の会社が M&A でいろんな会社を買ってエンジニアを獲得していこうというふうにポンポンこうフットワーク軽く迎えてないといいますか、そういう話が別に聞こえてこないで御社から聞こえてくるというのはどういった理由があるんでしょうか。
そうですね、これも開示させてもらっているんですけれども、当社今 M&A 仲介会社さん、グループにも1社配えているんですけれども、80社程度の M&A 仲介会社さんと、契約を結ん で、でこの2年間で1000件以上の M&A 案件の情報というのを収集をして、その中でしっかりと我々が取り組める案件というのを M&A していてですね、M&A を繰り返し行っている上場会社さんの中でも、しっかりとそういう数値目標と申しますか、M&A の案件管理をしっかりと、営業案件と同じような形でですね、取り組んでいる会社でないと、なかなかその本当にいい出会いっていうのは得られないと思っていて、我々はしっかりそこも数値管理をしながら M&A を行っています。
まずは数を集めてきて、その中から御社の基準に合う会社をきっちり選び抜くということですか。元の数が多くないと厳選もできないからっていうのはありますよね。
ここしっかり PDCA 回しながらやっております。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
温故知新という言葉、
なぜ選ばれましたか。
はい、上場会社、私自身もですね、今 M&A、 もともとの会社を経営しながら今の会社やってるんですけども、そもそももうなんていうか成功体験にとらわれずに、きちんと古い知識だったりとか、過去の、他の会社さんとか、歴史的に証明されているような再現性のある形というのを取ってですね、それを生かしながら自分の成功体験ではなくて、実践をしていきたいと。で、特に上場会社の場合にはさまざまな事例が国内だけではなくて、成長された上場会社さんがどのような変遷をたどったかというのがデータがたくさんありますので、そういったところをきちんと勉強をして学習をして、当社の成長に生かしていきたいというふうに考えています。
ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード2323東証スタンダード上場フォンファン代表取締役社長水口翼さんでした。水口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れの時間です。今日のゲストはフォンファン代表取締役社長水口翼さんでした。そして水口さんの選ばれました四字熟語は温故知新でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。